さあ続いてはドクター奥中の熱血医療健康情報です。医療にまつわる最新情報や健康に暮らすための耳寄り情報を国際医療福祉大学医学部教授で山王病院副院長の奥中哲也さんに伺っていきます。奥中さん、今日はどんな話題でしょうか。
はい、感染が拡大する新型コロナウイルスから目が離せない状況が続いています。はい、高齢者や糖尿病など持病をお持ちの方は重症化しやすいことが言われているわけですが、はい、一方でインフルエンザもそうなんですが、感染しにくいいる方がいるのも事実です。これには疫、まあ、病気ですね、はい、疫を免れる力、すなわち免疫力の違いが大きく関与しています。そこで今日はなるべく病気にかからないようにするために、免疫力を高めるにはどうすればよいのか、
はい、
免疫力を上げる生活術と題してお話申し上げます。
これは特に高齢者の方もですね、かかりたくないという思いの方が多いと思いますので、どうすればいいか聞きどころだと思いますが、私普通に免疫力ってよく使いますよね。でも免疫力って何だろうかという疑問があるんですが、これどう捉えればいいですかね。
免疫の力とは例えて言いますと、はい、パトロールをする警察官の数や、捕まえる技量、能力、そして警察無線などをイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
はい、
免疫細胞の主体をなすのは白血球ですが、これらには役割分担があるんですね。例えば死んだ細胞を排除する係、
はい、
侵入者の存在を通報する係、
はい、
攻撃を指示する係、細胞を直接攻撃する係、ウイルスの抗体を作る係、
はい、
がん細胞を排除する係など、あらゆる係がオーケストラのように強調して、
はい、
日々休みなく働いているんです。そのおかげで私たちは病原体を意識することなく元気でいられるんですね。また免疫は一旦戦い方を記憶することで、2度目からは迅速かつ強力な防衛能力を発揮する仕組みでもあるんです。例えばインフルエンザのウイルスや病原菌などが体にとって異物がこう体内に侵入しますと、体の免疫システムが働き、侵入した異物から体を守ってくれます。さらに体内に発生したがん細胞などにも対応しているんです。
はい、
つまり免疫力が低くなると、がんやインフルエンザのさまざまな病気にかかりやすくなってしまうというわけなんですね。
先ほどインフルエンザにかかりやすい人とかかりにくい人がいるという話がありましたが、その免疫力というのは人によって差があるものなんでしょうか。
はい、そもそも免疫力は思春期にピークを迎えて20歳を過ぎると徐々に低下し始めてしまうんです。
はい、
その低下する速度は個人差が大きいのが特徴で、高齢者にがんや感染症が多いのもそれと無関係ではありません。
はい、
保険対象ではありませんが、免疫力測定評価検査という検査があり、白血球やリンパ球の細かな細胞成分を分析し、はい、老化などにより低下しやすい免疫能力のスコア化を行っている医療機関もあります。
はい、
ではなぜ年齢とともに免疫力が落ちていくのでしょうか。
はい、
免疫力は一度出会った病原、これ抗原というんですが、との戦い方を長期にわたって記憶しているんですが、
はい、
その記憶が薄れたり、病原体や異物に対する認識能力が落ちたりすることが免疫力低下の原因となるんです。
はい、
そしてこれは毎日の生活習慣と非常に強い因果関係があるんですね。
生活習慣といいますと食事とかそういったことなんでしょうか。はい、よく免疫力を高めるアップする食事とかね、よく聞きますけど、そういった意味合いもあるんですかね。
はい、免疫力を上げる方法として最も手っ取り早いのが腸内環境を整えることなんです。
はい、
腸は小腸と大腸を合わせますとおよそ 7.5 メートルあります。
はい、
その腸の壁に免疫細胞の主役であるリンパ球のおよそ 70% が集まっているんです。
へ
ー、そしてその小腸にあるパイエル板というところで、はい、病原菌やウイルスなどを退治しながら体にとっての異物を認識、記憶していくんです。
はい、
そうした免疫細胞の働きを活性化させるのが乳酸菌、ビフィズス菌などの腸内善玉菌です。
はい、
善玉がたくさんいる腸内環境を作れば免疫力も高くなります。そのため善玉菌を含む発酵食品や、善玉菌の餌になる食物繊維、オリゴ糖を積極的に摂ることが良いとされています。
具体的にそういった食品どんなものがあります？
ヨーグルトや納豆に始まり、ブロッコリーにキノコ、これ情報が多すぎてキリがありませんよね。
はい、
例えばワインやコーヒーに多く含まれるポリフェノールが良いというのは有名ですが、じゃあワインは体に良いとばかりにどれだけ良いのだろうかと。
飲みすぎたらね、逆効果となりますからね、
はい、本当にツッコミの一つも入れたくなってしまうんですが、はい、もちろん理論的には正しいことを言ってるんですが、どこまで免疫力がアップに貢献しているかは明白ではありません、
はい、
ただしアメリカ国立がん研究所ががん予防に良い食品として公開したデザイナーフーズピラミッドというのがありまして、はい、これは免疫力アップにもつながる最も信頼できる、まあ、エビデンスのあるデータです。
デザイナーフーズピラミッド、
はい、これは100種類の以上の食品ががん抑制に効果がある順にピラミッド上に記載されているんです、
はい、
そのピラミッドの頂点に位置するのが
気になります。
ニンニクです。
ニンニク
圧倒的頂点に立っております。
はい、そうですか。
実はニンニクも匂いがある状態で調理したい、うん、匂いのもとの硫化アリルは病気や老化を防ぐ活性酸素を抑制する強力な抗酸化作用があるからなんですね。
かといってニンニクだけ食べてりゃいいってわけでもないでしょうからね。
そうですね。
ね、体の環境をどういうふうに整えるかっていうのも大変な問題だと思いますけど、そのあたりについては音楽の後また詳しく伺っていきます。
ドクター奥中の熱血医療健康情報、今日は免疫力を上げる生活術について伺っています。前半では免疫力がなぜ必要かということ、そしてそのシステム、そして免疫力を上げる食事などについて伺ってきました。後半はその免疫力の上げ方について伺いたいと思います、はい、体温を上げると免疫力が上がるとよく聞くんですが、これはそれでいいんですか？
免疫力が正常に保たれる体温というのは36度5分程度とされているんですが、はい、まあ、現代人は低体温傾向にあると言われています、
うん、
体温が低めなのは体質的なものと思われがちなんですが、
はい、
運動不足など日常生活に低体温を招くような要因があるのではないでしょうか。
どんな要因でしょう、
まあ、とはいきなりですね、
はい、
自分の平熱を上げることをイメージするのは難しいですよね、まずは新陳代謝を上げると考えた方が良いかもしれません、
うん、
免疫の細胞たちは非常に新陳代謝を繰り返して新しく入れ替わっていきます。したがって新たな免疫細胞を作り上げる材料、栄養素の供給が必要です。しかもその細胞たちが働きやすい環境も必要で、その働きの場は血液ですから、血液がきれいでなければなりません、
うん、
さらに免疫細胞同士で連絡を取り合う連絡物質、これサイトカインというんですが、
はい、
これも円滑に行き渡らなければならない。そのためにもさまざまな代謝が円滑にならなければ血液が本来の働きを持てなくなるんですね、
はい、
まあ、手軽に代謝を上げる方法は体温を上げるような運動や入浴です、
うん、
昔から湯治場で長期療養する習慣があるのも実は理に非常にかなっていると言えるんです。岩盤浴も良いんですが、
はい、
ともかく大量に汗をかきますと大切な水分とミネラルを失ってしまう。これは血液に良くない、
うん、
これをこまめに補給し続けることを忘れないでください、
はい、
まあ、だけどあれですよね、病気にかかりにくい体になるっていうのはね、
はい、
単にニンニクを食べてればいいってだけではなくてまたその体温を上げればいいっていうだけではなくて、
はい、
まあ、総合的にですね、自分の体を健康にしなきゃいけないっていうことがあると思うんですが、
はい、
その他ね、例えば、うん、笑ってることがいいとかよく言われるじゃないですか。そうしたら精神面ではどうなんですかね。
この強弱っていうのが大事で、うん、
はい、
例えば今笑うということは非常にこう自律神経にメリハリをつけるということなんです、はいはい、まあ、ちょっとした刺激と、
はい、
そして笑いのリラックスを取り混ぜた生活ということは実は免疫を復活するんです、
う
ん、
やはりそうでしょうね。
もちろん十分な睡眠が大切なのは言うまでもありません、はい、まあ、新型コロナウイルスを乗り切るためにも、
はい、
日常のちょっとした工夫で免疫力をアップさせていきましょう。
はい、はい、
国際医療福祉大学医学部教授で山王病院副院長の奥中哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。